毎度おなじみ、ご機嫌な番組山田レジのヤングサンデー、月に一度のニコ論壇辞表の時間がやってまいりました。
はい、どうもこんにちは、山田レジです。
この番組は
奥君です。
巷で話題のニュースをざっくりと起きるゆったりとしたワイドショー番組の予定ですと。
はい、
まあ、この番組の内容はニコニコオリジナルニュースで、はい、ニュースオリジナルで記事化されると思いますので。
はい、誰
急に誰だったの。
あ、そうです。
あ、そうですそうなんだ。漫画好きな人
あれ
漫画好きな人が
自然と出てしまいました。
あ、そうですか。あ、
どうもどうも。
はい
出花くじかれた
いいよ、麻生さんどうぞ
お願いします。
ということで、皆さんこんばんは、うん、元気ですか。なんか
どうも
レジさんの体調が、
はい、
ね、
うん、
大丈夫か大丈夫かっていう、
うん、
お便りがいっぱい届きまして、
うん
う
ん、
どうですか。
いや、もうワルプルギスが来てたね。
来て、
来て、先週まで
先週まで
先週まで俺ワルプルギスの夜だったんだと思う。
あらあら、
そうそうそう
それで
もう大丈夫、もう今日は元気です。ありがとうございます。皆さん、あの、ご心配おかけしました。大丈夫です。
なんか確かに窓まぎ回数始めてからどんどん体調がこう、はい、うん、やっぱりその
ソウルジェムが、
うん、ソウルジェムが
逃げてったじゃないですか。窓まぎ解説でさ、さやかは水力だ、マミは太陽光だ、京子は火力じゃねえのとか言って、窓川は再エネって言ったら、ホムラは原子力なんじゃねえのみたいな、
うん、
やっぱりだからホムラの呪いがさ、
あ、
そうそうそう、無限ループだなんじゃないのみたいな。
なるほど。
こんなことを言ってたらだんだん疲れてきちゃってさいやー、窓まぎすげえよ。年末やりますね、ちゃんとね。
先週で、テレビ版は全て終わりましたので、まだ見てない方はぜひぜひ、ご覧になっていただいて、年末年越しヤンさんで、やりますんで、反逆ですかね、窓まぎの劇場版をやりますんで、ぜひぜひ楽しみにしてください。
窓まぎだね。
さあ、どうしよう。そんなこんなでもう年末ですな、うん、
はい、
で今日のラインナップというかあれなんですけど、今日は、今年1年のアニメ漫画業界で起こったいいことを振り返りつつ、
うん、
今年はどういう年だったのかなっていうことをレイさんの、うん、まあ、
うん、
ね、個人的な見解を、
はい、
お聞きしたいなという感じですね。そしてみんなおなじみ、
はい、邪魔じはいいつ
アニメ探偵からの
、はい、
今年のニューストピック、
アニメ探偵ね、
はいはい、
わざわざ
アニメ探偵、
忙しい、あの忙しいアニメ探偵から、
うん、ブラック企業に勤める、
来てますか、うん、あの有名なアニメ探偵、
これはちょっとあの後半で、は
い、わざわざすみませんね、
紹介したいなと思っておりますので、そちらもお楽しみにしてます。
はい、
はい、
アニメ探偵ツイッター出てんな
すごい、
アニメ探偵ツイッター
アニメ探偵を大事にして
すごい、
はい、
そうなんですね、
うん、
そうそうそう、
うん、
じゃあもういきなり行っちゃいますかね。
あ、そうそう、でね、はいはい、そう、そうっすね、とりあえず行きます、
あの、はい、
もう行っちゃいますか、
はい、
後半の話はまた後にして、
うん、
そうそうそうそう、後半ね、あの、映画評論家を評論するっていう話、うん、やりますけど、とりあえずは漫画の方から行きます。
わかりました、
はい、
ではもう1月からいっちゃいますか。
行きましょう。
はい、うん、じゃあちょっと出していただいて、うん、まず1月、うん、もうかなり前ですね、うん、獣フレンズが大ヒットしました。これ今年だったんだね。
あれ今年だったんだね
なんか、
いや、思った、本当になんかずいぶん昔の気がしてきたの、
うん、
そんなことないですね。で
さらに同時期に東方過去最高益、うん、君の名はで爆上げ、1月中旬に、
うん、
まだこの話をがガッと盛り上がった。
君の名は去年の夏ぐらいだったんじゃない、シンゴジラとぶつかったでしょ、
うんうん、それがずっと、うん、まあ、1月までずっとロングランだったっていうのがまずすごいですよね。
そうね、うん、
で、うん、さらに、漫画界ではうつ病脱出漫画、うつ抜け、田中圭一先生の、
はいはい、
大ヒット。
実はこれが今年のトピック一つですね。
あ、はい、そうですか、
はい、後でちゃんと詳しく話します。
わかりました、
はいはいはい、
そんな感じの1月はありまして、はい、2月、宮崎駿監督新作タイトル発表、うん、君たちはどう生きるか、うん、ということで、うん、引退すると、
うん、
言ってた、
うん、
ね、風立ちぬで、
うん、
まあ、またしてもですけど引退も撤回しまして、うん、長編新作アニメ、うん、君たちはどう生きるかというのを、うん、作るという発表がありました、
うん、
まあまあまあまあまあ、
うん、
やめるやめる詐
欺、毛虫じゃないのね、毛虫やめたのね、
ケム
シ CG をやるのかなと思ったら、
うん、そうそう、ああ、の、
うん、やんないのね、
やらないっぽい、
ケムシがどう生きるのかって言ったら面白いけどね結局ケムシが喋ってるとかいうのが見たいけど本当はね、
うん、オウムじゃないですか、もう、
そうなんですよ、そうなんですよ、
なんですけど、うん、そんなことより、
はい、
山田レイジ、シカーダ第1巻が、
そうなんですよ、
なんと2月に発売してました。
そうですね、
まだ
滅びゆく漫画の世界、違う違う、漫画の世界が滅んだ でから150年後の SF を書いてますけど、はいはいはい、作品の中でなんかねいろんなことが重なりますね。
そうですね、
今年は本当にそういう年だったんで、うん、まあ、予言的な感じですよね、うん、で実はこの君たちはどう生きるのかっていうテーマですけど、うん、これと同じタイトルのもの、要するにこのネタ本が同じその岩波の昔の本ですけど、はい、まあ、あるその偉い先生が講演したやつの本ですけど、うん、あれを我らがカッキーが漫画にして大ヒットしてますね。あれはおそらく100万部もうちょっといくんじゃないかという。
ちょっと具体的に何の話しかわからない。
この君たちはどう生きるかっていう漫画が。
漫画があるんですか？
あるんです。
へぇ。
で、それはこの、宮崎さんがやろうとしたその本の、はい、いわゆる新書の元ネタ、はい、同じ元ネタで、すでに漫画にしてあって、で宮崎さんがやる前にもうすでにこれ先行して2年前からやってたんですよ。
ああたまたま2年前に出してたものが宮崎駿さんが
後追いの形になってますこれ。だからでしかもこの君たちはどう生きるかっていうのを仕掛けたのは我らが柿内くんですから。
なるほど、
うん、だから
編集者の柿内くん、
柿内くんがだから仕掛けたもののプロモーションを宮崎駿がするみたいな感じです
。すごい
大御所、すごいことになるこれって。
でしかもアマゾンでベストセラーになってるって。
そうそう、今ベストセラー一番売れてる本なんで、うん、で実はその鹿田のテーマはまさに君たちはどう生きるかということに書いてある漫画なんで。
元は小説なんだ。
そうそう、あ、そうか、小説か。そうそうそう。で、同じことをね、言ってるんでね、シカードもね、うん。ぜひ読んでもらいたいなと思いますね。はい。
そして3月、この世界の片隅にが、はい、日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞に選ばれました。うんうん、これはもう文句ないですね。
いや、これもね、ちょっとに、うつ抜けの流れと似たるところがあって。
あら、そうなん
ですか。要するに、インディーズ的な形で立ち上がったアニメが、
はいはいはい、
ここまで来たというんで、だからまあ要するにもね、そのでかいところが倒れて、で、まあそのなんとな日の当たらないところにいた人、まさにこの世界の片隅にいた人たちが日が当たるようになってきたっていう、そのトピックがもうこの辺のその今年の前半の話ですね。
ちなみにシンゴジラが最優秀作品賞だったということで、
はい、
まあこれも
シンゴジ問題があるんですよ。シンゴジ問題もちょっと話します。
わかりました。
でまずざっくり言いますけども、はい、前半の問題ですが、
はいはい、
モルヒネアニメ3部作みたいな3種盛りっていうのがありましてですね、
はいはいはい、
もうねこの世界はね地獄ですから、皆さん普通に生きてたら死にますから、あのモルヒネが必要なわけですよ、
はい、
すごいとか楽しいとか、うん、そういうモルヒネアニメが一発目ケモフィレバンぶつかりますけども、はい、実は言うとこの並びで言うと、はい、ちょっと面白いなと思って、なんかこれですか、あの言ってみればこの、異世界モルヒネが今 大ブームですね。
あ、
うん、異世界行っちゃえば嫁だらけみたいな、
はいはい、
そんなモルヒネ、まあ、モルヒネってのはいわゆるあれですね、あの血種の実から生成したヘロインと同じもので、それを医療に使うとモルヒネドラッグに使うと、ヘロインになります。ダウナー系の最強ドラッグって言って、
あら、
ま
あ、
死ぬから手を出すなでおなじみのヘロインですね。いろんな有名人が死んでますけどね、うん、でまあ、モルヒネっていうのは鎮静作用があるみたいなね。だ、俺の思う最近のモルヒネ三種盛りっていうのがあって、はい、今年の前半の三種盛りで、あの異世界 モルヒネとこれですね、あの君の名は赤い糸モルヒネですね、これね。だから俺赤い、ここでやりましたね、赤い糸は本当はあるんだいっていう。
なるほど、
だから
やりましたね。
その今そのもう恋愛とか終わってますよとか、もうないっすよとか、もうお互いにもそういうの、男子も女子ももう生きてる人間となんか恋愛しませんよっていう顔していながら、本当はどっかで赤い糸もあるといいなっていう圧がかかってたところに深海マジックがかかりまして、
はい、
でこの深海マジックで、まあ、あの大ヒットっつう流れがありまして、うん、これだから、それなんていうの、まだ終わったわけじゃねえっていうやつと、あの向こう行っちゃおうっていうやつと、問題はですよ、お父さん、これ皆さん、皆さんこれ問題はですね、これスルーツ大盛り、あ、フルーツじゃねえ、スイーツだ、スイーツ大盛りモルヒネって何でしょうって話ですよ。
何でしょうってコメントでも言ってますよ、うん、
これがね、映画館に行くとですね、とにかくスイーツですわ。
ええ、
あ、要するに少女漫画の王道系、王様のブランチ系みたいな、あのパンケーキ系っていうか、まあ、その、とにかく甘くて、美味しくて、いや、甘すぎんじゃねえのっていうような、壁ドーンみたいなやつですよ。
はぁ、
あ。
おい、
いや、はぁ、あ、はね、
ちなみにですね、言いますけども。
モルヒネ打ったんですか？
じゃあ、モルヒネ打ったら、ダラーってするから。幸せになってても、いいや、仕事とかいいやってなっちゃうんで、そういうことは、モルヒネはやらないです、僕は。仕事にならないんで。
まあ、だから、あれですよね。その、初恋ものとか。
ピーチガールです。ピーと JK です。結婚から始まるピュアラブストーリーですよ。で、狼少女と、と、黒王子ですよ。オッケー。黒崎くんの言いなりになんてならないですよ、奥田さん。これ全部漫画です。
はい。
はい。あと、好きって言いなよですよ。
はい。わかるわかる。わかるというか、それ、連呼されたところで、ですよねってなる。
いや、だからね、あと、もう今、覆面系ノイズとかね、うん、あと、まあ、一礼してキスとかね、うん、兄に愛されすぎて困ってますとかね、もうこれ全部、とにかく要するに複合映画館で、うん、もうね、JK 狙いなんですよ。
あれ、誰が見てるかっていうと、JK なんですか？
JK ですよ。だから、だからまだ絶望する前の少女たちです。絶望してたられ場になると、もう夢は見られなくなるんで、大量のモルヒネが必要となるんですが、
はい、世界の中心で愛を叫ぶとは違うんですか？今のそういうのって。
ね、あんまり少女漫画バカにすると怒られますよ、あなた。少女漫画もいろいろありまして。
別にバカにしてな
くて、ちはやふるとかもそうだし、
はいはい、
あれも、だから、
3月のライオンも、じゃ
あ。3月のライオンも、全部少女漫画くくりですけども、うん、その中でも、スイーツ多めが多いですよっていう流れですね、最近。どこ見てんの見て。
なるほどね。
そうなんですよ。うんうん、だここは忘れんなよって話ですよ。はい、だからその、今の風潮として、うん、本当に、イオンシネマ行くと、うん、半分くらいこんな感じですよ。うん、ああっていう感じが今だからどれだけ若者は辛いんだって話ですよ、奥野さん。
なるほど。
そうですね。だからね、ちょっと前までは傷口に塩塗っちゃえばもう痛みがなんだか分かんなくなっちゃうじゃないかコンテンツっていうのが流行ってたじゃないですか。
ありましたね。
はい。進撃の巨人とか。
ああ。
だからもう地獄、世界は地獄って言ったら、いや、もっと地獄見したろかみたいな。火星行って虫と戦ったろかとか。そういうさ、いろんな種類の地獄をさ、見せるっていうかさ、なんか借金地獄に沈めたろかとか。そういうのがいっぱいあった。だから、あえて地獄のような現実にさらなる地獄を乗っけていくっていうコンテンツ、もしくは、タラレバ娘なんかまさにそうで。タラレバが地獄からのスイーツで行くっていう。流れで、うんうん、あれはなかなかそのうまい展開をしてますけども、うん、っていうのがまあ大体なんか前半がありましたねみたいな感じですね。
はい、コメントで、はい、モルヒネだとしたら、うん、副作用はいつ来るんですかと。
怖いですね。副作用は怖いですね。それはだから40歳ぐらいの人に聞いてみたらどうですか。
あ、そこで。
そうそうそうそう。
40歳ぐらいの人。
そう。
僕そんな投与しないの。
そうそうそう。過剰にスイーツを投与した先輩たちいますから。
うん、だから この時代自体がもし、うん、そういうねトレンドとして、うん、そういうスイーツだったりとか、うん、まあ、そういう、そういうロマンチックなって言えばいいのかな。
だからまあ現実逃避とか現実のいい面見ようよみたいな。
うん、そうすると次に来るのはレイさん的に何なんですか。
俺は次のタームがどうこう言うよりは、はい、今の時代は生き残ればいいんです。
ほう、
うん、死ななきゃいいんです、はい。だったらモルヒネ打ってくださいっていう。あ、しかもだから現実の本物のヘロインで死んでしまうよりは全然いいんじゃないかっていうのが俺の意見。うん、
なるほどね。
うん、そのピーチガールディです。どうぞ黒崎くんでいいです、はい、黒崎くんで生き延びて、でいつか、ね、はい、何か起こるか分かんないですか、この先ね、うん、あなたが私の黒崎くんだったんだみたいなことがあるわけじゃないですか、うん、そういうことです、
はい、なるほどね、
はいはい、
分かりました、
うん、
でここで、はい、次後半いきますか、
はい、あ、ちょっと待って、
うん、
うん、あとね、あ、6月あ、もうちょっと次行こう
次行っちゃいましょう、う
ん、はい、
4、5が特に何もなかったっていうことで、すっ飛ばしまして、
今年の、
うん、ヤンさん的には、ニコロンダン的にはね、
うん、はいはい、まあ、いろいろあったんですけどね、
6月ジブリパーク愛知、万博跡地に、2020年代の開園を目指して、うん、まあ、建設というか、
はい、
あれが、うん、始まったと。ジブリパークというのがね、
うん、
はい、うん、成人漫画作者に配慮、わいせつ事件受け、
うん、
これなんだ、
え、なに、
これ同人作家が、うん、書いた同人の内容で同じ話 犯罪を犯しちゃった人
が、あー、だからその模倣犯が現れたってことですね、はいはい、その、あのエロ漫画とかで、
なるほどね、うん、
はいはいはい、なるほど、うん、はいはいはい、同人作家の作品に影響されたと炎上したと、
はい、はい、
さらに人気アニメカウボーイビバップ実写ドラマ化し企画が進行中、うん、これもまあありましたね、その実写ドラマがもうほとんど全部、うん、漫画とかアニメからが原作があって、うん、もう去年もやりましたもんね、タラレバもそうだし、
うん、
その流れかもしれない、
まあ、
そして NHK クローズアップ現代プラス、うん、ブラックアニメ業界特集が話題、
うんうん
まあ、白箱とかもありましたけども、そのアニメ業界 の, そのブラックさっていうのがかなり特集されたという、はい、そしてハンターハンター6月ですね、連載再開、
はい、
うん、
特に言うことは
ない
いやいやつか、いやつかね、
まあ、ちょっとじゃあ、はい、続きましょう、はい、7月銀魂実写化発表しました、うんまあ、これは、
うん、
もう公開された、
そうです
ね、
うん、
そう発表っていうかそうか
この時ね、
ワンピースハリウッド版実写化ドラマ化発表、もうカウボーイもそうだし、もうバンバン漫画、うんうん、その中で、
うん、
山田レイジシカード第2巻、
はい、
ハリウッド何してんだよ誰が来んだよ誰が来んだよ、待ってんの、
そういうことがありました、うん、で少年ジャンプのお色気騒動、あの揺らぎそうのゆうなさんの、お色気描写をめぐってネット上で論争、うん、これもちょっと、うん、ここで やりましたね、
面白いですから、
うんうんうん、そうね、
うん、しかんだけ浮いてるとか言うな知ってるよそんなことは、うん、なんか気使ってもらってんだよ
そう、レディープレイヤー1が微妙にネタとかぶっとるっていう話、
スピルバーグに頼むか、
うん、
そうだな、3巻ね、1月すぐに出ます、1月の、
うん、そうなんですよ、もうここで言っちゃうんですけど、シカダ3巻が1月12日に発売なので、
で
来月ですね、
お願いします、
ぜひぜひ
お願いします、
皆さんよろしくお願いします、そして
ありがとう、
8月いっちゃいますか、もうババッと、
うんうん、ねとりあえず、
うん、
ブラックアニメ業界ってみんな知ってるけど、まあ、NHK が取り上げたなっていうのは、
まあ大きな、
ね、まあまああるけど、うん、まあでも想像を絶するブラックだよね、まあずっとなんだけどね、それが改善されることなく、うん、今度はまあその中国の方と押されて、さらに競争が激化しみたいな、いい方向になるっていうのはどうにもならないなっていうさ、なんかさ、そもそもさ、人々のモルヒネを作る人たちにさ、モルヒネが必要っていう状態ってどうなのっていうさ、
確かにね、
うん、
年間何本やってんだって思いますしね、
アニメ探偵がチェックしてるだけで40何本でしょ、ワンクール、
ワンクールでね、
うん、うん、異常だよね、
異常ですね、
うん、
異常っていうか、だからそんなに需要あんだっていうのがすごいなと思って、
なんかね、単行本の方もね、まあ、本屋さんとか出版社とかも点数主義ってのあって、
うん、
とにかくまあ数打たなきゃいけないみたいな現状があって、その中でどれかが当たったらそれで回すみたいなのがあって、うん、まあアニメの方もそれのあるんだろうなというのはありますね、う
ん、好きなことやってるんでしょうで、ああなってしまった業界、まあ、つまり、まあ、ここでも話したかもしれないですけど、その夢をね、
うん、
食い物にするビジネスというか、
うん、
好きなことやってんだから、うん、白球でいいだろっていう、
うん、
なんかそういう憧れの業界入ったんだから、
うん、
っていうようなことがまかり通ってるなっていうの
は、ね、うん、もう根本的から変えないといけないね、これね、うん、これはあれでしょ、あの窓からの願いでしょ、これ
窓かの願い、
だから魔法少女に習おうとした人が魔女にならないためのシステムでしょ、うん、だからアニメーターになろうとした人が魔女にならないためのシステムが必要でしょ、これ、
うん、
だからそういう、その
どうすればいいんですよね、
うん、その完全に変えないといけないよね、うん、なんでこうストライキとかもできないじゃん、この業界って、うん、だからなんかないじゃん、ストライキ自体がそもそもさ、
うんうん、
だいたいさ、あのさ、アニメ見てる人がさ、デモとか起こさないしね暴動とか起こさないもんね、ストライキ、あ、起こすかな、その全アニメーターがあのもう作らねえって言って、そしたら見てる人たちはどうするかしたら、ただがっかりするだけじ
ゃないあれ多分そのどうなんでしょう、契約として個人契約なのか、うん、それともその会社の社員としてなのかで、
うん、一層起こしてほしいな、
結局その労働組合的なものがあるのかどうかとか含めて、
うんうんうんうん、
ないよね多分ね、だから
自分で作りますか、
うん、そしたら、うん、もうあの中国とか韓国とかに発注しちゃうっていう話に、うん、まあ実際になってると思うんで、
ジブリがいなくてね、そうね、そうですね、
うん、個人事業主だったらね、
うん
うん、いや俺は個人的に思うのが、アニメ業界って、はい、まあ、手塚先生から始まってんじゃん、
はい、
でそれって戦後の復興期だよ。だからそのなんつうのかな、あのもう寝ないでとにかくやらないとダメだよみたいな時代からずっと成長続けてきてて、そこからまあ後から来る連中が成功、うちも成功したいっつって乱立したわけじゃない、はい、とにかくそのそこを根性で乗り切ろうっていう、ノリでずっと業界が変わんなかったのはきつかったね。漫画業界もそうだけどね、なんかおかしいよね、何その3日寝ないとかいう世界はそもそもおかしいっていうところに来てんじゃないのかなっていう気がするね、日本もね、
手塚を乗り越えなければって。
手塚先生がいなかったら日本のアニメーションって習慣でできなかったんだよ、でも、ただやってしまったからできんじゃんってなってそっからの仕事で本当に週刊連載もそうだね。だから常盤荘世代って月刊から週刊になるときにいや無理でしょって言ってたって言うもんね。
だから一郎が毎年200本打ってから お前
もできるだろっていう話ですよね。お前も打てみたいな、つって一郎だからですよつって、できるでしょみたいな。だから それでまあ出来上がった文化の中にいるんだけど、そろそろそれがまあちょっと限界に来てるっていうのは、まあ今年よく見えてるよね、なんかね、
でもどうちょっとあんまりわからないんですけど、あのセル画だったじゃないですか、あれと今 そのデジタルでやるのと作業効率的には今の方がやっぱ効率はいいんですかね。
これはもう監督来てもらうしかないと思うけど、でもこの間、錦織監督に聞いたら、やっぱかえって大変な部分もあると、要するに技術が変わってさらにやれるところまで、
なるほど、どんどん要求がグレードアップしてくるって
。確かにあの手書きは手書きでめちゃめちゃ大変だったんだけど、まあそこはクオリティが上がってしまうんでね、そのクオリティを保つためにやらなきゃいけないとかいうね、
なるほどね、
ただ漫画が一個、まあ後でちゃんと言おうかなと思ってるけど、大きく変わるそこは、だから漫画はデジタル化になってで、ハイクオリティになってあるところにピークも来たけど、今年の左利きのエレンで変わるね。
左利きのエレン、
左利きのエレンと、まあワン君の登場によって、この漫画業界は、2つに分かれますね。
2つに分かれる、
ピクシブ派とワン派に分かれますよ。
ワンピクシブ派とワン派、
ワンのモブ
はツールで
ワンのモブサイコがいかにすごい革命だったかっていうのが今になってはっきりしてきたのが、左利きのエレンのヒットだね。だからそういう意味では今年は一本ライン引かれてる感じがするね、要するに絵師中心のカルチャーと、漫画あのその物語中心 そのカルチャーで、あの結局絵がどうであれ面白かったらいいんだっていうことが次から次へと証明されてしまってる時代なんで、あのヤンジャンとかがものすごいクオリティが高くなっちゃうか、要するに緻密に描かないといけないっていう空気で一気にガーっていくじゃん。だからといってヤンジャンの売り上げ伸びなかったんだよ。要するにどこに努力をしたらいいか分かんなかったんだよ。だから絵に行っちゃったんだよ。で絵が良くなっても売れないってなった時にあのワン登場なわけ、モブサイコ登場なわけ、やっぱここは業界ひっくり返るね。だからそのワンが描いた絵を上手い人が、まあ、ワンパンまで描いてるけど、あれおそらく変わらないはずなんで、
面白さは
面白さ、でそれをいくつか証明してる事例が現れちゃって、もちろんね、演出の効果として絵師が上手いとある程度の伸びは期待できるけど、それよりもネームの面白さの方が圧倒的に重要だということが分かってしまったというね、日本は絵上手い人多いからね。だから絵が上手い、
絵が上手いっていうことをきっちり評価できないと、多分そうすると漫画業界俺廃れると思うんですけど。
いや実はね、
そのネームのパワーだけでってなった時に、そんなに新しいその革命的な面白さ
が、だからそこで分かれるのがあれだよ、あのバクマン、
はい、
絵師とストーリーで分かれるパターンと、もう一つあのなんだろう、絵もうまい話もうまいって人を望むっていうパターン、だけど漫画って何かって時に、これ先に言っちゃおうかな、あの絵と漫画両方、絵と物語両方描かなきゃいけないっていう、要するに、一部の、あの能力がものすごく突出していいのに、他は全然ダメだったりするような、こういういびつなパラメータのまんまバーンって出せる世の中つか、そのメディアだったんだからこそ変なものがいっぱいいたんだよね。だから、言ってみれば永井豪先生とか、決して絵がうまいとは言うわけじゃないんだけど、絵に力があるっていうね、なんかそっち側も OK だったし、例えば青木雄二さんみたいなのも出てくるわけ、なんかあと、まあ、水木先生もそうだよね。だからなんか なんちゃう、一方で見た見やすい絵とか、うん、うまい絵とかいうのだけではない、いびつな才能みたいなもの、表現みたいなものが出るっていう、その多彩なメディアだったっていうのがあったんだけど、ここで分かれてしまって、で、どうで、まあ、そのヒット狙いになっていくというと、まあ、どんどんどんどんいびつなものになっていく、あ、じゃあ、いびつなものが消えていくと。で、それの、一番残念なのは、あの、シン・ゴジラがまさに、いびつさの象徴みたいな映画だったわけよ。
ほうほうほう、
うん、ああいうものがなくなっていくという。だから、
なくなっていく。
なくなっていく。だから、庵野秀明の作った、シン・ゴジラっていうのは漫画家が描いた漫画みたいなものなんだよ。
ほう、
普通は通れない、あんな演出は。
へ
え、あの脚本のあの演出っていうのは本当に個人的にやりたいようにやったからあんな変なものになった。
はいはいはい、
あれはカルト映画だし実験映画だよね。
はいはい
はい、うん、だからそれが可能であるっていう媒体が漫画の良さだったんだよね。
うんうんうん、
でこれが今後ちょっとその出にくくなっていくだろうなっていう予感がすごくするなっていうのがありますね、
うんうん、なるほどね、
うんうん、
ちょっともう一回その話、うん、はいはい、あれですけど、うん、8月、うん、次いきますね、
はいはい、
牧陽子のコミケ炎上、
うんうんうん、
クラウドファンディングで資金集めるも参加取りやめで炎上しましたと、
うんうんうん、はい、
ありましたねこれね、
うんうんうん、
しんちゃんは牧陽子大好きだ
ね。なんで勝手に決まってくるんですかっていう。悲しい事件ですね。
悲しい事件です、
はい、
うんうん、まあまあこれはちょっとあんまりあれなんで、
うん、
アニメ聖地88カ所が決定、
うん、
アニメで町おこし、
うん、
ただこれが結構問題になったというか、そのなんでこのアニメのあそこは選ばれてないんだとか、
うん、
あの長谷川町子記念館とか柳瀬隆記念館とか、
うん、
その
記念館が聖地なんです
よ。そう、アンパンマンの聖地なの、うん、それみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうのが結構ありまして、
うん、
まあ誰が選んだも含めて、
うん、
問題になったっていうのがありましたね、う
ん、はい、
うん、シティハンターあったのかな、シティハンターあったっけ、新宿、
いや確かに入ってない
それ入ってなかったらやっぱダメだなって思っちゃうな、俺なんかは。
湘南も、
湘南は何が選ばれてるんだろうね。
でもアニメじゃねえか、湘南だから爆走族もそうだし、純和組もそうだし、う
ん、フォトロードもそうだし、
うん、
うん、
あと松本なんかね、うん、クローズじゃん。
あ、そうだね、うん、まさしく、
ヤンキー漫画が確か俺さっきランキングちょっと見たけど、
うん、
ランキングというかその88箇所、
うんうん、
ほとんどなかった気がする。だからヤンキー漫画完全無視、
うん、あらら。まあありがちだよね、ヤンキー漫画でご当地を盛り上げようなんてあんまり考えないもんな。
確かに
確かに、ろくでなしブルースで吉祥寺盛り上げてるとか見たことないかも
ね。
ねえ、
うん、ぶっ込みのタクで盛り上げようとかな。
やばい、ここが、うん、あのタクが突っ込んだあの
そう
防波堤だよみたいな。
そこ見
あれが竹丸がへし折ったあの標標識だよみたいな。
それをさ暴走族、
めっちゃおもろいやん、それ
暴走族がさ、みんなで聖地巡礼行ったら面白いよな。
それめっちゃ面白いですね、うん、富士山に行くんじゃなくて、
でもみんな悲しいけどな。うるさいっつってな。
ここでスピードの向こう側に行くんじゃない。
でもだからスピードの向こう側に行くその何ていうの集会が。
それやばいですよ、レミングのあのネズミみたいになって。みんなスピードのズルーってあの
何ですか、
ぶっ込みのタクのね最後やばいやばいなそれ、
うんうん、
セロニアスとき、あ、うん、聖地になってもいいじゃんね、ぶっ込みのタクの話やめようかもう。
そうです
あれどうだ、象展示だっけ、どこだっけな、でライブするんですよ、
うん、あのさ
セロニアスが
あれ何だっけ、保土ヶ谷球場は入ってるのかね、
保土ヶ谷球場、
うん、ほとんどのドカベンの仕事は試合はそこで行われてるから、
ね、もうないんじゃない、保土ヶ谷球場、
保土ヶ谷球場ないのかね、
うん、入ってない、
入ってないの、
うん、
あのおかしいな。そういえばあの山下公園はガラスの仮面の聖地だろ、あれ
そうなんですか、
第1話でラーメン配ってたじゃん、配達してたじゃん、あの、なんていうか、あの主人公が、
うん、
主人公出てこないからダメだな。
そしたらベルサイユとかさ、
うんうん、
あそこはもう、
もう聖地だらけですな。
うん。とか、なんか、
うん、
それこそね、
うん、
歴史漫画とか含めちゃうのやばいね。
うん、そうだな、
うん。ちょっと盛り上がっちゃうな。ぶっ込みのタク盛り上がっちゃうんだよな。うん、
ヤンキー漫画聖地一覧とか勝手に作ってやろうか。
それレイさんがやるんですか。
あ、俺お前だろ。
俺がやる
の。それはお前だろ。うん、それはお前だろ。
めちゃくちゃありますよ。うん、それこそあの浅草のね、あそことか、
うん、
あの河原のね、
うん、
あれとか、
うん、
火災と、
うん
うん、
まあもちろん、まあ国は支援してくれないだろうけど、うん、
なんかなんで誰も言及しないの不良漫画の、うん、そういう文化のね。
そうだな、う
ん、はい、で獣、9月に行きます。
あ、ちょっと待って、その前に、はい、7月のね、うん、ジャンプのねお色気問題あったじゃん、うん、はいはい、まあ、ラッキースケベだとかなんとかいろいろ言われた時期が、まあ、あったじゃん、うん、であれここに来てすごいね、なんか女子高生がちょっとでもエロいっていうコンテンツを作れなくなったらしいね。だから制服、女子高生の制服っていうもので、うん、エロいことをすると、もうそれはコンテンツとしてダメですよっていうすごい傾向があって。
はいはいはい、
うんうん、こんなの初めてだよ。俺が業界30年いて、うん、こんなここまで厳しくなるの見たことないね。大体だってセーラー服っつったらエロいものっていう風に書いてたもん、青年誌って。
まあね、
それ少年誌でもそうだったでしょ、うんうん、だからエロアイコンじゃん、セーラー服とか、なんだろうな、あのブレザーもそうだけどさ、
まあまあまあ、
うん、なんかそういうものがちょっとでもエロとして書かれると、あの書いては表現できませんみたいな。だからこの間フラッシュの編集者が、あのグラビアで、はい、その制服はもうダメですって言ってたね。
グラビアで制服もダメなの？
ダメだって。
え、
ちょっとでもエロい要素になるとダメなんですよ。
エロい要素って誰が判断するの、う
ん、な、本当誰が判断する
の？ AKB とかどうなの？
そうなんだよ。だから、いや、あれは頑張ってる少女たちなんですよ。また AKB の話になってますけど。そうでしょ。だからあれはエロを織物にしてる少女たちじゃなくて、
あ、なるほど、
その体育会系的に頑張ってる、そう、青春的な、そうっていう、そのコンセプトだから OK だったりとかするの、まあ、わかんないけど、まあ、随分なんかいろんなことがグレーになって、なんだか嫌な空気になってんなって感じする、うん、なぜかっていうと、あのエロは文学じゃない、もともとで、その闇の部分を描くのが文学なわけじゃん、はい、で漫画に文学の要素がないわけないじゃん、うん、でそれは、初期からあるし、一番その漫画の文化がさ、まあ、そのまあ盛んだった頃に、明日のジョーとか、ああいう60年代から70年代の頃ってさ、まあ、半分文学で、その流れでエヴァンゲリオンってあるわけじゃん。でそれのさ、その、闇の中の光みたいなものをさ描いてたのが文学だったんだけどさ、うんうんうん、これまとめてダメってことになっちゃうのっていうと、これ意外とセーラー服の問題だけで言っても、文化の危機だねこれね。だからラッキースケベの話で、表面的で揉めている、もしくは俺がヤングサンデーでやってる時に友人問題っつって、友人さんが書いてたエンジェルっていうのが過激すぎるっつって、あん時の過激さとは全然わけが違うかんね、うん、あの友人さんのやつなのはもう本当にガチでやばいところのギリギリだったし、でもそれも OK だったし、70年代もっとひどかったからね、ここへ来て猛烈な圧がかかってしまったなっていうのが今年の7月のあの問題だったなっていうさ、なんかね、各社やめさせればいい、あのその規制すればいいっていう流れの、までの道のりがものすごい短くなってんね。うーん、うん、でこれさ、誰も言わないけどさ、一番性をさ商品化してんのって結婚っていうシステムじゃねえのって思わない？
おっと、
それだから、まあ、ちょっと話がさ変わっちゃうかもしれないけども、うん、そもそも女の人が結婚しなければいけないっていう圧はどうなのって思わない？これだから女っていうさ、その人格ではなくさ、子供を産む性質っていうのが先に立ってしまって、うん、でこれさ、その個人ではなく性別で人生を決められてない？これって、
あ、
で子供を育てるだけのスペックがあるかどうかで男は選ばれたりするじゃん、うん、これもちょっと微妙じゃない？つまりここまで考えて規制とかする話してんのかって話じゃん。ものすごい表面的なところで網がかかってる気がしてならんねっていうさ、一方でだから少子化対策だとか言って結婚しろとかなんだかんだとか言うけど、それって逆に人道的にどうなのかって俺は思うけどね。むしろだからもうちょっと違うパラダイムシフトをしないといけない時期に来てるのに、どうも見当違いなことが起こってるなっていうのが、今回のジャンプ問題の時考えたことだね。そうですね。
なるほど、
うん、だってさ、学校にいてさ、共学でさ、前に女の子がいてさ、うん、汗かいててさ、うん、あの狭いとこにいてさ、先生の話つまんなくてさ、うん、見るに決まってんじゃんね、
はい、
でしょ、うん ねえ、それが男だし、10代の頃の思い出のほとんどはそこでしょ。そうでしょ。それ表現すんだっつったらさ、うん、何表現すんだよな。
本当ですよ。
そう思わん。
それはそうです、ね。
そうでしょ。川端康成どうしたらいいの。
どうしましょうね。
ねえ、ノーベル文学賞じゃないの。
まあ。
だからなんか そういうことももう全部わかんないよ。有識者が考えたんですか言うかもしれないけど、あまりにもわけがわからない状態で漫画に圧かけやがってっていうのが。うん、ちょっと正直なところね、これはちょっとやばいんじゃないですかね、この今年のこの動きはね、うんうんうん、ですよ、不健康ですよ、本当に、うん、そう、村上春樹もアウトだし、村上龍なんて完全にアウトだよね。デビュー作から完全にアウトですけどね。
あ、でも言わない、そう、そういうこと言わないで40になって子供産めなくなって後悔したら、その人のその人権はどうなるんだっていう、だからその、うん、だから別に圧が、うん、
余計なお世話だと思わね。だってそれだって自分で決めてんじゃん、
う
ん、
まあね、だからその情報はあっていいと思うんですよ、うん、で俺は別に女は子供を女しか産めないんだとしたらね、うん、今の現在の科学で、うん、だからあれシュワちゃんみたいなことにならないわけじゃん、うん、まだまだ我々は、うんうん、だからその時点で差別というかその区別はあってるし、うん、でそれでその家に、まあ、嫁に行ってみたいなのの旧体制的なものが残ってるのは、それはそれで一つの俺は美学の一つだと思っちゃうんですよね、うん、
俺は選択肢の一つでいいと思うよ。
そうそう、だから結局それはそっちのルートに乗るんだったら乗って美しく生きてください。
いや俺だからそのラインを完全否定するわけじゃないんだけど、うんうんうん、あまりにも社会的な圧があってそれに苦しんでる人の話ばかり聞くよね。
それはその社会的に苦しんでる人がノイジーマイノリティー、うんっていう可能性もあると思うんですよ。俺は
29歳になったらこの世の終わりだみたいな顔してる女の人いっぱいいるじゃん。
この世の終わりだって
この世の終わりじゃないですよ。
この世の終わりだって顔してるやつばかりでもない気がするんですよ。
いやこれはねどうかな、多いと思うよ。
ただ不満を抱えてるやつの方が声を上げちゃうから。
でもそんなことさ別にいいじゃん。だあの何いつ結婚したって個人が選べばいいのに。
そうそうそうそう。
なんでいつからいつまでの間にしなきゃいけないみたいな圧がかかんのっていう話よ。同時になんか若いやつの顔を見ればあの相手はいるの結婚しないのっていうことを言うじゃない、うんうん、これこそ性の暴力じゃないですかねって俺は思うんですけどね。
まあまあまあまあまあまあまあ、
それ そういうものの何ていうのかな、あ闇みたいなものの救済みたいなことを、まあ、漫画はやってたんじゃないかなと思うよ。うん、なんかそのアホみたいなエッチ漫画ってあった方がいいと思うよ。
それは思いますね。あれはね本当に男の子にしかわからないオアシスなんで、
うん、あれ性の暴力じゃないよ。
本当に
子供エッチだよ、
うん、そうそう
そうでしょ、
うん、それがない世界はねやっぱり窮屈ですよね、
うん、なんか嫌な感じだもんね、うんうんうん、
ということで次、うん、9月、うんはい、ケモフレ監督、うんうん、交番騒動ここでありましたね、
うんうんうん、あそうそうそう
さつき監督の
はいはいはい、うん
これは結局どうなったんだろう、どうなった降板したまま、うん、
でこれは俺たち言ったら圧かかんの
大丈夫じゃないですか。
後ろから屈強な男が現れて
今あの会長変わったんで、
あそんなことない、
あのごたごたに
このことに関して言及しても構わないの、
大丈夫、今なら大丈夫、
今なら大丈夫、
自己責任も忘れてるし、
お前が決めるのか
それどころじゃないじゃん、
まだこうやって話せるところが話せるだけいいよね。でもね、うん、逆にこれがさなんか、うん、その話はちょっとなっつってんのさいよいよドワンゴもやべえなって話だけど、
まあ、結局どうなったんだろうね、
できるんだなって、
う
ん、
本当に、
うんうんうん、そうね、うん
まあ、そしてハンターハンター救済ここでまた、うんまあ、この辺でやりましたね、トガシーっつって
トガシーってやってましたね、
やってましたやってました、うん、面白かったな、うん、まさかの同年代で、
うん、そうね、トガシー頑張ってほしいよね、
ただ来年だっけ、うん、あの再開
そうそう
決まったんで、
あそうなんだ、
うんうん、また楽しみです、うんうんそしてバンダイビジュアルガルパン制作のアニメ会社、うん、アクタソ買収、うんうん、この辺は何なんだろう、うん、それが何かすごいニュースなのこれは、うんうん、バンダイビジュアルがこれみんな教えて、何なのこれ、うん、すごいの、
トガシヤンさん来てくれって、そうだな、そうだな、
はてまあいいか、うんネタバレサイトの運営者逮捕、ワンピースなど発売前に掲載し広告収入およそ3億円、これはね、
あネタバレサイトね、へえそうなんだ、
君の名はハリウッド実写化が決定、うん、JJ エイブラムスがプロデュース、
うん、でプロデュースなんだね、 監督するわけじゃないんだよ。
監督は誰がやるんでしょう
ね、
うん、これハリウッド版ってことは、うん、あれってことですよね。
うん、
ミアがやるんじゃないの。
ミアがやるんじゃないの。
マジで
知らない、知らないけど、なんとなく
ライアン・ゴズリングと、
ライアン・ゴズリングとやるんじゃないの。
マジで
ライアン・ゴズリング合ってるだろ。滝くん
全然違うマコーレ・カルキンでしょ。
もういいおっさんだと思うけど。
いや、もう昔の、
ね、もうあれ、じゃ子供すぎねえか。
あとハリーポッターのあの子か。
あの人も結構いい感じだ
ね。子役、マイケル・ジェイ・フォックスでもいいですよ。
だからいつだよ。どうして時空超えんだよ。
そうそう、
時空超えすぎだろ。
おはよう、カルバン・クラインつって。オマージュも入れたりして。
あ、いいね。いいね。
何言ってるんですか。10月、ワンピース全世界。
あ、ちょっと待って。まず、はい、ケモフレ問題なんですが、
あ、ケモフレ問題いきますか。
いや、うちのね、おじいちゃんがね、
はい、
ちょっと、なんですか、
ハリウッド版で隕石どこに落ちるって、もうあそこしかなくないですか、メキシコの
ユカタン半島。
そう
で、7500万年前の恐竜が滅んだやつ、もう一回
やる、そうそうそう、みたいな話になって、スピルバーグ監督で、
うん、え、何それ全然違う話なんだよ。
ちゃっちゃっちゃじゃない。
あのね、はい、ケモフレなんですけどね、はい、いいっすか奥野さん、
はいはい、
いやなんかね、あの近江商人のね話でさ、
近江商人の話、
あ、はいはい、まあ、あの日本の商社の人たちが出たところの、うん、まあ、親友は金で買えないってことをやたらと言われまして、うちのじいちゃんもよく言ってたんですよ、うん、でね、アニメ業界にとっての信用って何かって話ですよ。だからね、やっぱケモフレ問題はね、悲しいよね。
悲しい。
1月から始まって、せっかくだから、そのなんかな、まあ、その割と、まあまあ、あの弱小って言われるような場所から、みんなにモルヒネを提供して、で、まあ、そのみんなを救って、で、まあ、あのさ、第2期だっつって言う時にさ、うんうん、まあ、その本来さ、アニメ産業にとってさ、一番の信用って何かって話で、作り手と見る側の間の一対一の関係だってことが、その一番大事だってことがさ、やっぱどっかここがずれた瞬間に終わるんでしょ。
あ、
うん、うん、でしょ。
あ、
うん、全てのコンテンツがそうだと思わない、うん、だからやっぱりさ、そのさ、バックトゥザフューチャー、まあ、そう、まあまあ、そのあれは監督ゼミキス変わったりするけどさ、うん、なんだろうな、例えばスターウォーズの初期だったら、俺たちはルーカスに会いに行ってる、どっかで、
はいはい
は
いはい、
でルーカスを信じてるみたいな、うん、っていうことでお祭りがあって、でルーカス裏切んなよみたいな、
うん、
対人だったんだけど、
うん、
これが対会社とかになると、
うん、
ぼやっとして、俺たち何か分からないものに騙されてんじゃねえのってなった瞬間に、もうアニメとか漫画とかのコンテンツって、うん、要するに心の問題だから、うん、信用を失ってしまったら、これ結構回収するの大変だと思うよね。なんか俺、あの、考えてて、そこに気がつけるかどうかっていうところで、そこの一対一の関係っていうものの大事さっていう、そこの純度を保つかどうかっていうところが分かっているところが残っていくだろうなというのは思うね。なんかこの間、あの、ほら、さよちゃんと、あの、山本監督とユーリー作る時も、あの人が乗っかってんだよね、思いっきりね、久保光郎と、
うん、
そう、あの二人の気持ちが本当に、だからあの二人と喋ってるみたいに、あのアニメを見てたところがあってさ、だからそこはこの間、そのウロブチさんもそうだよな、窓マギ、そう、監督もそうなんだけど、脚本家の彼の顔が見えるっていうかさ、そこがなんかね、で、あの、
作家性とか、
作家性、
そういう、
うん、うん、奥野さん、俺こんなこと考えましたよ、
はい、
はい、あの、スープをスーツが薄める問題ってやつです、これいつものやつって書いてますけど、お分かりですか、これ、ね、
分かります、我々分かりますけど、今日初めて矢野さん見る方もいるんで、
あ、そうですね、人生なんですよ。
あー、
スープってね、
はい、
だから一個のすごいの裏にタツキのいろんなものがある、入ってるわけですよ、はい、
それもうまさにバキでバキのよくある例えですよ、それ一口飲んだ極上のスープはその全てがブワーッとリフレするようなものだと、
大変だ、バキに持ってかれるすごいことで、バキに持ってかれる、また宮本武蔵の話になる、助けてくれ、
はいはい
はい、はいはい、そうなんですよ、はい、ねね、だ、作品って作者が作った極上のスープですよ、
はいはい、
ね、簡単な味じゃないんですよ、深いんですよ、うんうん、それをスーツが薄めちゃダメですよって話ですよ、うんうん、ね、だからここはちょっと一発一番守ってもらいたいところだなっていう気がして、でこれが最初から分かって、だから70年代からこの問題について分かってた のがスピルバーグで、さっき言ったルーカス・スピルバーグで、だからドリームワークス作ってスーツが入ってこない状態にして、クリエイターと見るものっていうのの一対一の関係だけで言ってる、ピクサーもそうだしさ、うんうん、だからそういうとこちゃんと残ってるよねっていう話だよね、うん、っていう感じです。はい、
なるほど、
はいはい、じゃあ次行ってください。
はい、はい、10月ワンピース全世界累計4億3000万部突破。ちょっともう、うん、数字がよく分からないですね。
はいはいはい、う
ん、そして10月、うん、おそ松さん第2期放送開始、
うん、
はい、これ全然
だんだん良くなってきた。
見てるんですね。
だんだん良くなってきた。頑張ってるぞおそ松さん。
あららららららら、うん、分かりました、うん、11月、うん、もうこれ先月ですけど、ルローヌ剣心、和月信弘の書類送検、うん、児童ポルノ禁止法違反、うん、単純所持で、うん、まあ、容疑で逮捕された、うん、逮捕、書類送検か、うん、送検されたと、うん、まあまあまあ、で、うん、ミニストップ成人向け雑誌、取扱中止、
うん、はいはい、
12月1日から千葉市内の全店で、うん、年明けの1月1日から全国の2200店舗で、うん、成人雑誌をもう取り扱いませんということですね、はい、うん、これはしんちゃんどうですか。
これはなんでこういうことするあってもいいんじゃないかなって僕一人は思います。
いや俺はね全然なくていい派なんで。
あ、そうなの。
そんなコンビニにそんなもの置くなって思っちゃうっていうのは、うん、隠せ派ですね。はい、サザエさん、東芝スポンサー降板、後続スポンサーに高須クリニックが7割イエス、そして表現もの完結、山田レイジ最大のライバル、
はい、いやいや違うよどうデビューが一緒なん友達だけですよ。後ろさんお疲れ様です。
はい、来年は絶対に、
はい、
何
お願いします。
お願いします。
何が
来てもらえ、
我々、
何が、我々もう待望の、
はい、吉郎に来いって、
はい、
表現ものスペシャル、
あ、わかりました、はい、
乗り気ね。小熊のケーキ屋さんが癒されると話題になってます、
はいはい、
で、まあ、今月ですね、12月もうパッパッと言っちゃいますが、名探偵コナン青山豪昌さん、豪昌さんで言うんですよ、
はい、
ね、長期救済発表、病気療養へということで、名探偵コナンはどうなってしまうのか、うん、フェイト、年末特番で新作アニメ放送ということで、うんうん、で、まあ、今日あの俺知ったんですけど、キャプテン翼、うん、15年ぶり3度目のアニメ化ということで、うんうん、それも含めて、うん、そういうニュースで今年はあれですね、はい、終わりますね。
あのね、まずワンピースの4億のやつ、
はいはい、そこ行きますか。
あのね、ワンピースのことあんま詳しくないんで分かんないんだけど、うん、
はいはい、
まあ言ってみればね、漫画業界、雑誌を中心とした漫画業界ってどういうふうにできてるかって話って結構でかいんだけど、はい、一つの雑誌もしくは、まあ、グループ、ジャンプとか、うん、まあ、マガジンとかあって、その全体の中でその、まあ、何億円かかけて投資して、で漫画を世の中に出すと、うん、でそのうちのほんの数本が、まあ、ミラクルヒット出すという、
はいはいはい、
でそこで収益して、うん、全く赤字になってしまったところを埋めていくと、うんうんうん、つまり一人の作家が儲けたらどうなるかというと、一人の作家が儲けることによって次の漫画が挑戦ができるっていうシステムだった、うん、漫画、はいはいはい、雑誌システムっていうのは、うん、でこのシステムが分かってないと、俺の印税 10% だいたい基本的に 10% なんだよ、単行本の印税って、はい、だから俺が書いてるのにたった 10% かよって怒るんだけど、うん、それは違うんだよ、そのチャンスをもらうために先代が作ってくれたお金が投資してあるわけなの、
うん、なるほどね、
そうなん、うんうん、だ俺の場合はだ大井龍馬とか原さんとかが冬物語とかで、まあ、書いてくれて、まあ、その投資して儲けてくれた分で挑戦することができたわけ、
うんうんうん、
でそして俺の代になってある程度ヒットしたら今度はこう後の続くやつらがチャンスが来るという、うんうん、こういうその巡りがあってさ、うんうん、でジャンプは例えばまあ、ロングセラーのものがあったりとか、いくつかアホみたいに稼ぐから、
うん、
だからこそお前誰なんだってやつがデビューできるんだよ、うん、ジャンプは本当に何のキャリアもない無名のやつを拾って花咲かせるってやつだから、名前で出てるんじゃないんだよね。
あー、うん。
お前なんかあるなっていうやつで、まだ全然未完成なものだけど、連載してる間に磨かれていっていけんじゃないかって、しかもその間俺たちはちゃんと面倒を見るよっていうのが出版社だったんだよ。だからアシスタントの世話したり、住むとこ世話したり、それからまあその年部ができなかったら一緒にいつまでも考えるというようなことをして世の中に出すっていうシステムがあったわけ。でもこれもそれもこれも全部誰かがヒット出してたからなんだよ。これがなくなった順番に漫画雑誌消えますからね、どんどん。で、そうそうそうそう。で、俺は思うんだけど、この船は宝船ですからね、この。
おー、なるほど。
もしかしたらですが、少年 J 最後の宝船かもしれないのよ。だから、じゃん、この単行本の発売日に、ジャンプの売り場よりも広く単行本が積まれるわけじゃん。これのおかげで延命できている少年ジャンプでもあるわけだよ、こいつが沈んだ時に一緒に沈む可能性があるわけだよ。
確かにそうだ。
だから、確かに。だからこいつがまだね、グランドラインに着く前に、あ、ついてんのこれ、わかんないけど、
いやもう新世界入って
る。あ、そうなんだ、旅を終える前に、次のこいつらが現れないと、
違うんですよ、これが出航して、いっぱいいろんな大ヒット出たんですけど、ずっとこれが続いてるっていうだけなんですよ。
あ、でも異常だよ。
でも、それをさらに引き継ぐ大ヒットが出ないと、
そう、だから、いなくなっても大丈夫なようになった時に、まあ、その安心できるんだけど、結構、業界全体でも、まあ、その、奇跡と言っていいような売り上げ。だから、最後の宝船なんじゃねえかなと言って、思い浮かぶのが、最初のコミックス、手塚治虫の。
はい、
新宝島だったね。そういえば。
ちょっとちょっと。
そうそうそう。だから最初も最後も宝船ですかみたいなね。
最後じゃあ、
手塚治虫。そうそうそうそう。
手塚治虫のいるとこに行くみたいなことで。
したら最高だよな。
最高です。
最後新宝島について終わったらいいよな。ワンピース最終回って
さ。そうそうそう。
手塚先生の漫画になるの。もう演歌終わるみたいな。最高だと。
そんなメタな終わり方したら
思う。いやいや、でもね、この互助会システムが結構大事だったのはみんな忘れてて、いよいよ雑誌がさっき言ったエロからまず撤退してったって、どうやらね、コンビニの雑誌って 51%、50何%返品されてるの知ってる？要するに、売れないで戻されちゃう。
半分以上。
半分以上。そうすると、お店は他のものを置いてたら売れたかもしれないのに、ある一定期間結構な幅を取っていて、人件費もかけて、何にも半分しか売れないで戻るんだったら野菜置いた方がいいじゃねえとか、
あ、
他にも置けるものあるんじゃねえかっていう風になりかねないわけ、今だから雑誌瀬戸際なんだけど、これ奥野さん、さらにやばいことが、コンビニで漫画雑誌を買えなくなるとどうなるかって言うと、
どうなる？
ヤンキー漫画なくなりますよ。
確か
ヤンキー漫画買う人はあれですから、車乗ってますから、だから気をつけて買いませんから。
いやでも
地元のコンビニですから、
ウェブになるかもしれない
じゃん。あ、だからそう、連中がそっち行けばね、でそういう意味ではあのウェブの流れで、雑誌が消えると、
まあまあ、
要するに紙の雑誌が、
まあ、結局とにかく両側からどんどんどんどん、
いよいよ来てるだって感じがしますね、あ、やべ、こんな時間になっちゃった、とりあえずじゃあ、まあ、あとこの辺の、あと、まあ、ルルン検診の話ですけど、和月さんの話だけど、あのね、と非常にいびつな話だなと思うね。
お、だからちょっとこの話初言及ですけど大丈夫ですか？
まあ、その例えばそのそういった幼児もののエロコンテンツがあることによって人権侵害もちろん起こるよね、これは表面的な問題じゃなくてもっと深刻な深い問題だよね。しっかりちゃんとそこまで熱が入ってるんだったらいいよ、例えば海外における少女売春日本が買いに行ってるとか、主におっさんたちがとか、そういうことに関しても全部つながってくる話じゃないのって話なのね。それでこの漫画家が持ってたデータの一部をうんぬんかんぬん言うところで彼自身を叩いて話が終わってしまうんだったら、これ一体何だったんだって話になんない、そもそもが、でその子供の人権を守るっていうのは一番大事なことじゃん。だからそれ守るんだったら え、この人たちだけじゃないんじゃないのって気がするし、もっと根本的な問題じゃないかって話なんだよね、うん、子供を性の商品化するときに、うん、外国でもやってんじゃないですか、そのお客さんになってる人どうなんですかって話とかも全部含めて、うん、ちゃんと、公平にやってもらいたいなっていうところがすごくあって、なんかちょっとこの変だなって思うんだけど、このいびつさは生理的に考えてみんなわかるんだけど黙ってるでしょ、うん、ここまた恐ろしいなっていうね、うんうん、まあ、とにかく、腑に落ちないことばかりだね。もちろん彼が正しいことをやったとは言えないよ。だけど、うん、もうちょっとその奥の部分でもっともっとやばいことしてる人って山ほどいるんじゃないのって、そこはどうなんですかって、例えば、まあ、最近だと誰がレイプされたとかしないだとかって揉めてんじゃん。あれもなんか、なんだろうな、この非常にこうよくわからないグレーなどんよりした感じになっててみたいなね、うん、この辺が、漫画家一人を吊るし上げて何か済む問題ではないんじゃないかなという気はするよね。
あれでもなんかたまたま、うん、その児童ポルノのそういうものの顧客リストにたまたまいたのが和月さんで、うんうんうん、
で名前挙げて吊るし上げすっかね。
だからそれを、まあ、まあみんな言ってるけど見せしめにして、
見せしめでしょ、
うんうんうん、でまあそれで、うん、その他の犯罪を未然に防ぐっていうことは、うんうん、一応効果としてはあるんじゃないかなとは思いますね。あとなんでこれが問題かっていうと、うん、これがだから、失礼を承知で言いますけど、うん、江川達也さんだったら、うん、そりゃそうだよなって思うんですよ、
うん、
そりゃあんだけいろんな変態的なね、
うん、
世界観をお持ちで、そりゃそうだなと思うんだけど、ルロケンっていう一つのそのヒーローもので正義を語る、生実家正義を語ってきた漫画を作ってきた人が、うん、そういうその闇の部分を持ってるっていうのは、うん、俺個人的にはすごいそれがいいなって思うんですけど、だけどまあ世間一般的に見ると説得力の問題っていうか、その、うん、俺が信じたっていうか、あの時ずっと熱中して読んでた、うん、なんかセリフの一個一個がまたなんか違った意味に感じたりとかっていうことになっちゃうのが残念
だなって、ね、そういう娯楽になってたんじゃないかっていうか、もしってね、うん、青春派が落ちた時にだからベッキーと一緒でさ、うん、そのがっかりしました娯楽みたいな、がっかりしましたコンテンツみたいなやつだよねこれってな、うん、だからそういうことじゃないんじゃないですかねっていうのはよく思うんですけど、僕時間がないんでちょっとまとめて言いますけど、ここまでね、
はい、はい、
ああそうそうそうそう
宮崎駿だったらだろうね
ほら
ほらそういう意味では踏みとどまってるよなっていうね
それはそのコンテンツの中、自分の作品の中で出しちゃってるんだよ。
そうなんだよね。
だからそれをやってる人とやってない人の差じゃないかなと思いますけどね。
いやーなんかね、うん、なんかフェアじゃねえなって気がするんだよね。なんかもっと悪い人いっぱいいるよなっていう話があってね、まあ、とりあえず今年の、まあ、ちょっとまとめが言いますが、
はい、
俺3つだと思って、
はい、
さっきのだからもう1個はうつ抜けの変ですねこれね、
はい、
うん、だからその田中さんがやってたドクター秩父山だっけ、漫画知ってる？田中さん今では手塚治虫の絵を描いて、パロディでおなじみみたいな感じだった、はいはいはい、あの人が本人も言ってましたけど商業誌で食えてたのは5年ぐらいだったと、
うんうん、
要するに場所がなくなってサラリーマンやりながら、うん、まあ、そのチャンスを伺ってたんだけど商業誌ではあまり声がかからなかったんで、うん、この人がやったのがルポ漫画を、ノートで発表するってやり方だったんで、うん、でノートってサイトがあって、要するに自分でアップするとお金を買って払ってもらって、要するに産地直送産業ってやつですね。
はあ、
要するに自分で漫画描く、出版社一切入らない、それをアップする、うん、お客様はそれを見る、うん、この続きを読みたかったらいくらか払う、うん、それでその作者にお金が入るっていう、この流通システムにおいては完全にスーツはいないんですよ、
はいはいはい、
まあ少しはいるんで、ノートその運営してる人たちがいるから、うんうんうん、だけど、この産地直送システムになるっていうことの革命のヤバさ、
うんうんうん、
でこのうつ抜けってコンテンツの力が強かったんだよね。なぜかっていうと、自分自身がうつになった経験があって、それがなくなった、その抜けた治ったっていう体験をもとに、うん、同じようにうつになって復活した人に話を聞きに行って、これまさに絶役なんですよ小野さん。
おお、
う
ん、
そうで、対象が例えば王権とか有名な人がいるから、王権の鬱が抜けた瞬間のことを見たいなって思う人が単体で買える、うん、で単体で買えるというビジネスで、あともう一つ田中さんが革命を起こしてるんだけど、 ノートの1ページだけ無料で見れるんだけど、うん、そこを予告編にしてる。
はあ、
これは誰もやったことがなかったらしくて、要するに、まあ、途中から読めますっていうのは、まあ、あるんだけど、うんうんうん、ものすごく分かりやすく、スマホで1枚だけ見てこの内容ですよ、うんうんうん、見たいですか、
目次ってことですよね、
見たかったらお金払ってください、見たくなかったらどうでもいいですよっていう形をやって、うん、これだけでなんと500万円の売り上げがあった。
素晴らしい、う
ん、でこれなかなか大変なの、印税とかうんぬんかんぬんだとさ。でこの後に彼に出版の依頼が来て、
はいはいはい、
でリアル出版が出すってことになって それがまた当たったと、うん、で同時にだからネットでも話題になってリアルでもリアルになってスタートが、完全にインディーズになってたというね。
うん、
で個人経営になったっていうね。でこれとあともう一つです、さっき言った小熊かわいいよねって言ってましたけど、うん、小熊事変です。これはツイッターで4コマ漫画の小熊のケーキ屋さんっていうのがアップされて、ほんの数時間で何万ビューってなったの知ってる？
いや、それは知らないですけど、
とにかくすげえ速さだった。
なんかそうだ
し、であっという間に、うん、まあ、書籍化アニメ化まで行って、うんうん、おそらく1ヶ月かかってないうちに最短ルートで成功してしまった事例っていうか、う
ん、
この2つは結構やばいことですね。
そうなんですか。
うん、何がやばいっていうと、さっきの互助会システムが崩壊しますね。
ああ、だからレイジさんが 10% の印税もらってて、うん、それであれなのは先代からの、
うん、
そう、チャンスをもらってるし、自分は後輩に、うん、っていうその場を守り続けるためのシステムだったものが、
うん、さよなら出版社、さよなら編集者なんだよ。
ということは
さよなら取り次ぎ、さよなら印刷
なんだよ、はいはいはい、
どんだけの産業がここで消えるかって、これで、
うん、はい、
ただ問題はそこのふるいにかけられていた者たち、要するにこの世界の片隅にいた漫画家たちに一斉に平等なチャンスが与えられたと、
うん、
という意味では非常に民主化されたという、
確かに確かに、
いい意味でのこれはだから本当にいい変革っていうかが起こったなって、うん、そしてそれに結果が出てしまったんで、まあ、ワンがいたんだけどね、
うん、
で、それで、まあ、これ流れに加速がついたっていうのが、まあ、一つ大きな変化だったなっていうね、うんうん、これは旧制度の雑誌コミックス互助会制度っていうものの、崩壊なんだけど、ここにあれが含まれるんです、徒弟制度が。
え、
つまり漫画家がいるとアシスタントがいてずっと付きっきりで一緒にいる、うん、それで先生 の書き方や哲学や、うん、漫画家の生き方みたいなものを学んで出ていく場所があったんだよ、
うんうん、
これによって
なくなります
ね、なくなりますね、うん、だからそれでもアシスタント使う人いるかもしれないけど、まあ、同時にデジタル化があまりにも進んでしまって害虫になっちゃって、で、あのね、インベスター Z なんていう漫画だと、
はいはいはい、
もうもはやあれなんだよ、背景は外の害虫でやってるから、うん、もう今までみたいにここ書いてみたいなやつで、うん、お前そのついでに漫画ってのはなみたいなことはなくなってしまうんで、これは非常に漫画文化枯れる可能性がある、
うん、
あとはネット一発拡散一発、バズるかバズらないかで決まる世界っていうのは非常に危険です、うん、キャッチーであればいい、だからエンタの神様化するという、う
ん、はいはいはいはい、
みんなだから
一発屋がボンボン、
一発屋がだから残念とかいう、ああいう感じになるわけ、
うん、
そういう漫画はたまに出てくるんだけど、うん、これが後の実力派になってどうの、そのずっと漫画家を続けるっていうの事例はあんまりないで、うん、だから一番悲しいのは出版社がリスクを抱えて、例えば、キングダムダムとか序盤はそんな売れなかったらしいね、だからそれを待ってたっていうさ、だから誰かが支えて大長編漫画を火がつくまで待つっていうことがもうできなくなる、うん、でそうなるとなんていうの、リスク抱えて自腹でただで漫画をアップし続ける人間がお金入んないけどずっと続けてって本格的な長編漫画、
はいはいはい、
これはものすげえ体力試される、
うん、
これは結構大変だなと思うね、だから今後はそういったマイナス部分を補うどこが金を出すか問題っていうのがやっぱでかいなっていうのはあるなっていう感じですね、
うんうん、なるほどね、
うんうん、この間ツイッター小説っていうのをやってる人がいて、
はい、
あれですよ、忍者スレイヤーですよ、
ん
でね、ダイハードテイルズっていうね、2人組のねサラリーマンがね、うん、やってたね小説があるの、ラノベみたいなやつが、うん、これがツイッターの連投で小説するんだよ、小説書いてんだよ、だからある時いきなり そのツイッターのタイムライン上で小説が始まるんですよ。ダーッと。で、これで買うか買わないか、サイトに誘導して、で、単行本買うところまで、そのノートで販売して、みたいなさ。これがね、大ヒットしましてね。この二人はね、会社員辞めたらしいです。だからなんかね、そういう流れももう一個あって、まあ、とうとうそういう時代になっちゃったかなっていう感じですね。うん、以上です。なんだかんだ言ってさ、
シンゴジラの。
あ、そうそう。さ、これさっき言ったやつ。だから、要は、シンゴジラ危機って、シンゴジ危機っていうのはまさに一番でかくて、変なのがなくなるぞっていう。
はいはいはい。
なんだろうな、バズんないけどすごいやつっていうのが現れた場合、人知れず消えていく。だから、可愛いみたいなやつは行きやすいでしょ。だけど、なんだかわかんないけど魅力あるみたいな感じです。ごく少数だけが。だからね、例えばその、ゲゲゲの鬼太郎とか最初に売れなかったとか言うじゃん。宇宙戦艦ヤマト打ち切られてんじゃん。ガンダムもそうじゃん。最初はみんなわかんないんだよ。最初はみんなわかんない時に、いなくなってしまう。そのだからそれを支える体力が、まあ、大手出版社にあったんだけど、まあ、いよいよ、それなしの時代に突入っていうのが、まあ、実際のところですね。そんな感じなんですよ、
はい、
今年は、は
い、なるほどね、はいはい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
うん、まあレボリューショナルな、うん、レボリューショナルな、まあ、転換点だったと。
武将で言うとなんだっけ。
え、
武将で言うとなんだっけ。
ああ、だからその話いる。
いらない、いらない、いらない、いらない
、うん、そんな感じですね、うん、皆さんも、来年はどんな年になるかも考えっすね、うん、
いやー、なんかね、これね、今年の喋ってくれって言われても辛いね。なんか苦しいね、うん、解説してても、なんかなんだろう、いいこともあるんだけど、まあ結構きついことのが多いなって感じですね、うんうん、なんかせっかくこんなに豊かだった漫画業界がこんなことになってしまうなってっていう、う
ん、まあなんかわかんないけど、うん、豊かすぎたのかもしれないですしね。
豊かすぎた、うん、まあ、まあ、それはあるかも。
時代のテクノロジーの流れの、まあ、変遷というか、それにどういうふうに合わせて文化っていうのがまた変わっていくのかっていうのは、まあ俺はその中心にはいないので単純に興味深いですけど、レイさんとしてはやっぱりね、作り
手、やっぱり、いや、つか、なんかこの話はよく音楽の話の時に、ね、うん、まあ、俺たちの時さ、 LP がさ、これさ買ってさ、うん、こんなになってさ、うん、よく言うじゃん、一種の儀式だったよね、針落とすまでみたいな、うん、っていう文化は、まあ、要するに、まあ、MP3 プレイヤーでなくなるわけじゃない、うん、iTunes でなくなるわけだから、はい、ジョブズに倒されたとも言えるわけで、うん、そうやってジョブズの夢っていうのはさ、こんなちっちゃいものに全てが収まるんだ、イエーみたいな、あれその聞いててそのいい気持ちはいいけど、これにすれば、うん、いや、その背後で大量の音楽文化が消えてったっていう、うん、その後にさ、まあ、新聞雑誌も消えてってさ、いよいよ漫画だなっていう時代が、まあ、やってきたなっていう感じだなっていうね、う
ん、アマゾンがね、うん、あれしたことによって、まず本屋に行かずに、うんうん、あの本もそうだし、うん、もう生鮮食品だって、うん、家電だって手に入る、うん、価格 .com もそうだし、うん、そうすると量販店のある意味っていうのが、
うん、
まあね、
だからなくな
っていくとかって、ね、全部がそういうそのミニマリズムじゃないけど、この流れの中にあって、
駅前商店街になってしまう。わけ、漫画業界も、
はあ、
うん、シャッターストリートになってくる、どんどんどんどん、
う
ん、
そこら辺をどう
変えていくのか。火花とか早かったもんね。
火花早かったですね、うん、寂しい、
うん、ね、
うん、まあまあ
そんな感じですわ、うん、
まあだから、うん、漫画業界のフェスやればいいんじゃないかな。
何
フェスを、
漫画フェス、
うん、
どういうの。
自分で言ってたじゃんね。自分で言ってたじゃん。漫画でフェスやって最終回を ライブでみんなで見て。
ああ、そういうことね。ああ、そうね。
選択肢2つあってとかやったら面白い、
ね、うんうんうん。あ、まあそうそうそう。だからやり方はあるよ、うん、その。ライブで乗り切るっていう方法もあるし、うん、まあいろいろやり方はあると
思う。あと総合、まあだから結局漫画1個じゃ無理だから、うん、アニメ化もするし、ドラマ化もするし、うん、で、コンテンツ、グッズとかっていうところでなんとか総合的にやるっていうやり方を、まあもう取ってるんだろうけど。
うん、そのさっきエレンとワンの話で言ったんだけど、俺はあのね、面白いこと考えられる、面白い角度で物を見れるっていうのが一番俺価値があると思ってる、実は。だから技術がうんぬんっていうのはある程度の努力ができるんだよ、うん、でも日本ってそっちは得意なんだけど、うん、あのね、 見たこともない面白いものを作るのと苦手じゃん、うん、で意外とその見たこともない面白いものを作る能力ってやつがあの技術がなかったせいで日の当たらない場所にいたっていう流れもあるよね、うん、これが逆転する可能性はちょっと面白いなと思ってる、うんうん、だからこれからはあのアイデア一発で世の中に出れるっていう時代にもなるという、ねうん、そこはちょっと明るいなと思うね、うんうん
うん、なるほど、
うん、そうね、うん、
ありがとうございます、
はいはいはい、
では、
う
ん、今日の、公式放送はここら辺で、
うん、
あれですよ、うん、後半はですね、うん、皆さんご存知アニメ探偵からの今年のトピックをご紹介しつつ、さらに我々とは全く違う視点からのが来てますんで、
はい、それをちょっとアニメ探偵のね、
前半で物足りなかった方は後半、よりアニメ好きの方はぜひぜひ、そしてレイさんがもう急にこれやろうぜって言い出した、映画評論家を評論するというコーナー。町山さん
先週まで窓マギやってて、はい、窓マギの解説を俺がやってて、はいはいはい、そしたら俺の解説で隣でおっさんが泣き出すという
これ、ね、
カメラの子も泣き出すという、
ね、そうカメラマンも泣いてましたね
そうそうそう
何なんだこれ
その瞬間に何なんだこれはと俺も思ったんだよ、うん、で、うん、あれ解説ってエンタメなんだなってどっかで思ったわけよ、うん、
今この間思ったの
先週
あのそれ3年ぐらいそれやってました
よやってましたけどやってんだよ確信したのあちょっと待っていやちょっと待ってやっぱり、ね、そのコンテンツ作ってるじゃんこっち一方で、
はい、
やっぱそっちの方がと思ってるわけで、はいはいはいはい、どっかでそれを解説するなんて申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、あちょっと待って違うぞと思ってこれ別なカテゴリーだなと思って、うん、で日本には、たくさんの、映画評論家いるわけですよ、
はい、
でその人を褒める人たちはいないじゃないですか、
はい、
この人のその人たちのここがすげえよっていう人たちはいないじゃん、うん評論家の人たちはこの映画のここがすげえよとか言ってんだけど、うん、そんなことを言ってるあんたがすげえよっていう言わないじゃないですかでしょ、
まあ、言わないけど
俺も町山智博すげえよみたいな
話何この顔
あこれちょっと後でお楽しみくださいはいあのやります町山智博さんとかね歌丸さんライブスター歌丸さんとかね
ちょっと
ライブスター歌丸さんとか
どっかで見たキャラだ
ね。年は岡田も出てきます、
ね。あらららら、はいはい、岡田さんだけ全然気合い入ってない。
可愛いか。
はい、ということでそんな感じで後半行きたいと思います。はい、次回のヤンさんは12月20日、うん大人生相談会ということで、うんちょっと田中圭一先生にオファーしたんですけども、田中先生、うん大学の授業で来られないということで、うん田中先生は2月の7日に決定しましたので、うん、うつ抜け読んどいてくださいね、皆さん。よろしくお願いします。うんまあ、それで誰も呼ばないのもなんなんですが、うんまあいいかと。うん、我々でね、うん年の締めもありますし、
うん
もう人生相談をもうレイさんに聞いてほしい聞いてほしいという方はぜひぜひ送ってください。いや
本当申し訳なくて毎週毎週
さそうなんですよ実は結構溜まってて、はい、
もうねやれホムホムだとかね、
うん、
やれホムホムだって言ったじゃないですか
毎週
毎週毎週さ
なんかお便りで一個面白いのがあって
ないな、
もういいです、
ま、もう窓
マギいいです
いいです
窓マギに私全く興味ないんで
ないです
もうあの11月
通常放送に戻ってください
見るものが全くないですみたいな、
うん、ないな、
うん、そういうお叱りの声もいただいて確かに
すみませんでした、
う
ん、本当に、ね、
そういう人生相談も含めて、うん、チューナイト日本なんで最近起こった面白いことを、お伝えできればなと思っております。よろしくお願いします。12月、そして12月27日は、ヤンさん忘年会ですね。はい、流行語大賞も含めて、なんとアニメ化決定のケンガンアシュラ、
うん
ダロメモ先生にお越しいただいて、
うん
今年の
変な格好してきてくれるんでしょ、どうせあいつ。
多分な、うん、何かしらのサプライズを用意してくれると思います。
やった、
そしてそこからもう4日後ですね、12月31日、今年最後の放送、うんなんと我々コミケに今年も行きます。冬コミは初めてです。はい12月31日日曜日、東リノ25の B、サークル名立ち回りで、申請してますので、はい山田レイジのヤングさんで第2号が、うんあります。そして、マクガイアのね、うん、やつもあるということで、うん、まあまあまあまあ、うん、我々も行きますのでぜひ、オフ会のつもりでみんな遊びに来てください、はい、サインします
あいいよ、うんうん、ホムホム書いたしね
ホムホム書いたし
ね、うん、シャーも書いたし、
うん、シャーも書いたし、うん、あ同時レイさんの同人はだから
初めて
まさかの、
うん、 ね、まさか俺二次創作初めてした。二次創作に挑戦しました。
今鋭意制作中ですね。
はい、
本もね、
うん、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
その今期終わったら、なんとそのまま年越し生放送。君は窓かないかという、う
ん。まだやるんか。
知っているかね。完結編反逆ということで。
はい、
まだやるんだって。
もう年越しでみんなでウェイってやろうぜっていうことでよろしくお願いします。うんうん、で来年の一発目のトピックはシカード第3巻が1月12日に発売ですんでよろしくお願いします。はい、そんな感じです。ではでは15分になりますんで、はい、後半に行きたいと思います。
はい、
あ、アンケートしよう。アンケートをします。
はい、どうも。
そしてしみちゃんコーナーをやります。
はい。
よいしょ。
レイジのシャア見たいって。
そう、見て。うん、そう、あ、めっちゃ良かったわ、良かった。暗い話ばっかだから大丈夫かなと思って。
でもなんかこういう感じでまったりね、うん、1年振り返るのいいですね。
まあね、たまにはね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうでしょう。うん、
レイジ先生の窓マギの絵柄飛び抜けて可愛いだって。
え、本当に、うん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、はいはいはい、じゃあまたね、どうもね、
一回切り替えます、はい、チラ見せあります、は
い、ありがとう、みんな優しいね、ありがとうございます、ありがとうございます。